本日は青年伝道礼拝です。青年の時というのは特に自分の人生の進路のこと、今日の聖書の言葉で言えば道筋、一体自分はどちらに向かって歩んでいけばよいのだろうか、具体的には進むべき学校であったり選ぶべき仕事であったりするでしょう。一体自分はどう道を進めばいいのだろう。願うようなことが思うようにならない苦悩をその中で追うこともあります。まだまだ迷いの中にある人もきっとあるでしょう。今日の聖書の御言葉と、特に若い青年の方々との共通項は、この道筋、人生の道筋というふうに言ってもよいのではないかと思います。神様が御子イエス・キリストをこの地上に送って、救いの御業をなされるときに、先駆者を立てられました。洗礼者ヨハネと言われている人です。ルカによる福音書のいわゆるマリアへの受胎告知と言われる記事の中で、洗礼者ヨハネの母エリサベトと主イエスの母マリアとは親戚関係であったと記されています。主イエスはガリラヤの町で、ヨハネはユダの町で育っているようですので、同じ親戚とは言いながらもすぐに近所というわけではありません。しかしそれぞれの母はその子たちが特別な神の計らいで生まれてきていることを強く意識していたはずです。主イエスの子供時代の伝説、神話めいた伝説はあるはあるんですが、信憑性は全くなく、普通の子供としてそれぞれに成長し、それぞれの生活環境の中で大人になっていった。ヨハネはお父さんは祭司でしたから、祭司としての仕事を継いでいっていったでありましょう。シュースは大工の息子と言われております。やはり家業を受け継いでいったのではないでしょうか。一箇所だけシュースが公の活動を始める時期のことが短く記されています。それはルカの3章の23節に、イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった、そう書いてあるんです。およそ30歳であった。当時のユダヤの社会では30歳という年はもはや青年というよりは青年期を過ぎて働き盛りにあたり、今日のマタイ3章の冒頭に、その頃洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒れ野で述べ伝えたとあります。これもやはりルカによる福音書の並行記事で見ると、神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったとあるのです。この洗礼者ヨハネと主イエスキリストとは年の差はわずか半年です。たった半年ですから、イエス様がおよそ30歳で公の活動を始められたという時、少し前に一歩前でこの洗礼者ヨハネが活動していたにしても、31かそこらでありましょう。同じ世代、 同じ年頃のものです。このヨハネがおそらくユダの町に住み、お父さんお母さん、お父さんお母さんだいぶ年を取っていたでしょうけれども、ですからなおさらお父さんの後継ぎとしてその祭司の仕事をしていたでありましょうけれども、30を過ぎたある時、家を出て荒れ野に突然行って、そしてガラッと変わってしまう。これは家族の人たちや周りの人たちにしたら大変なショックというんでしょうか、驚きだったでありましょう。そしておそらくヨハネも30を過ぎてですね、突然荒れ野やヨルダン川のほとりで説教をし始めたというのです。普通は多くの人に話をしたいときには多くの人が集まるところでします。街角や街の広場や神殿の境内や、しかしヨハネは荒れ野で声を上げた。この洗礼者ヨハネの行動は何かこの人は少しおかしくなってしまったのではないかと、おそらく最初は見られていたと思いますが、しかしその言葉に触れてみると、人々はまるでその心といいましょうか、魂をわしづかみにされてこう揺さぶられるような思いになったと言えるでしょう。ですから何か自分の世界で勝手なことを言っている人、言いたいことを言わせておけばいいやというのではなかったのであります。洗礼者ヨハネはイザヤ書40章の予言の言葉にが成就した人物としてここに表されています。荒れ野で呼ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと。主の道の主というのは約束されていた救い主と理解できます。救い主がやってこられるにあたって道を整え、その道筋をまっすぐにせよと言われている。これは実はその前にある冒頭で言われている悔い改めよということにつながっていきます。ヨハネはこの後悔い改めの印として水による洗礼を授けるようになった。ヨルダン川で自分の罪を告白して悔い改める人たちをどうもジャボーンと水につけて起こしていく、そういう水の洗い、洗礼ということをやっていったようです。そして彼はその洗礼行為のゆえに洗礼者ヨハネと呼ばれるようになります。しかしその風貌はラクダの毛衣を着、革の腰に帯を締め、野蜜とイナゴを食していた。まるで原始人のような、世捨て人のような格好で、荒れ野を舞台に活動を進めたわけです。やはり誰もこの人のことなんか話を聞くわけがないと思いきや、そうではなかった。続々と町から多くの人が彼のもとにやってきては、自分の罪を告白しヨルダン川で洗礼を受けていった。そしてヨハネの周りには弟子になる者も多く現れ、一つの大きなグループ、集団になっていったようです。このヨハネには特別なカリスマと言われる賜物、 能力が与えられていたのかもしれません。その一つの現れと言えるでしょう。彼の言葉の力です。ヨハネの言葉はある部分とても辛辣でした。特に権力者たちに対して容赦なくその偽善と欺瞞の皮をひっぺがしていった。お体裁よくしていても実は腹の中は傲慢で不遜である、その罪を暴いていった。そんな中、ファリサイ派とサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けようとしてやってきたというのです。ファリサイ派とサドカイ派、この二つの派はいわば犬猿の仲です。仲が悪かったのです。ファリサイ派は旧約聖書に記されている律法に厳格に忠実にそれを守って生活することを重んじ、現代の私たちの教会風な表現で使えば清く生きようとしたんです。世俗にまみれないで清く生きようとした人たちです。それがファリサイ派。それに対してサドカイ派と言われる人たちはエルサレム神殿やあるいは聖女と言われるところで、そこで働いている祭司たちとつながっていたのです。どちらかというと儀式を重んじ、同時に政治的な動きをもする世俗的な色彩のあるグループでした。反世俗主義のグループと世俗に、まあ、片足突っ込んだようなグループと、決してこう合わさるはずのない二つのグループが洗礼者ヨハネのもとに来て、両方ともが洗礼を受けたいと言ってくる。本来ならばぶつかり合うこのグループがなぜここで一つになって洗礼を受けようとしてくるのだろうか。ヨハネはその隠されている意図を見抜き、まことに激しい言葉で真実な悔い改めをなすように迫っていきます。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでさえアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるのだ。すごい言葉ではありませんか。マムシの子らよ。私たちはめったにマムシにお目にかかりませんが、実は先日牧師館の玄関のところのタイルのところにこのぐらいの蛇がですね、ウニウニウニと言いましてですね、叫び声を上げておりました。1年前はそこの自転車置き場のところにやっぱりちっちゃな蛇さんがおりました。どうもマムシではなさそうですね。私が高校時代を過ごした山形の山の奥ではやはり時々マムシが出ました。そして、高校の生徒たちが山に入っていって山登りしたりいろいろしている時にですね、気がつかないうちにこの足首をガブッとかばれることがある。あるいはマムシと思わないで、追い払おうとして手を出しちゃってそこをカプッと、大変なことになるんですね。本当に命も危ないんです。で、慌ててこのマムシであることがほぼ予測できたときはもう、紐でギュンギュンに縛って血を止め、このところから必死に吸いながら毒を出すようにしますけど、とてもとてもそんなので収まりません。 もう急いで町の病院まで連れてって血清を打つわけですが、打っても例えば手に噛まれた場合はまるでこの手が野球グローブのように腫れ上がっていく。そしてものすごい高熱を出しうなされていく。一晩中大変な苦しみを味わって宿の上で帰ってくる、まあ、そんなことがありました。そういう意味では本当に怖いんです。マムシの子らよ、毒を持って人に噛みつき人を苦しめ、あるいは殺していくマムシ、そんな者たちだと言われていくわけです。君たちがここに洗礼を受けに来たのは本当に己の罪を悔いてのことではなくて、口先だけの人に見せるためのパフォーマンスだ。悔い改めると言っときながら、自分たちはアブラハムの子孫だ、俺たちは特別なんだと思っても見るなと言われている。つまりそれはそう思っているということなんです。口先だけ、上辺だけ、いかにも悔い改めてますみたいなことをしたって、それはすべてを見抜く全能の神様をバカにしているようなものだ。この上塗りをするような罪はきっちりと裁かれる。神の裁きがこの大きな木が根元から切り倒されるように例えられていく。ほーら、そんなパフォーマンスなどしているうちに斧が君の足元に置かれているよ。そういうわけです。私たちはいろんな人間関係の中で自分自身が悔い改めねばならない場面、あるいは自分の友人や知り合いの人が罪を犯してしまって悔い改めていかねばならない場面、時々あります。そんな時に人の悔い改めっていうのはわからないんです。いかにもこうヘナヘナとして気落ちして弱っている姿があれば悔い改めているか、あるいは、一生懸命こう奉仕や善行をなそうと して頑張っていれば悔い改めているか、実は分かりません。どうもこの人悔い改めてないんじゃないか、なんか以前の生活とちっとも変わってないんじゃないかって思える場合だってはある。でも中身は実は分からないんです。しかしです、それでも言うんです。真実に悔い改めるならば、おのずとそれにふさわしい生活をしようとする。人間的な目でその生活がどれだけできているかいないかの問題ではなくて、悔い改めの実というものをあちらの神様はきっちりと認めてくださる。たとえ失敗ばかりでも懸命に悔い改めて何度となく御心にかなうように生活しようと努力している人に、周りの人が認めてくれていなくとも、すべてを見抜く神様は分かってくださる。それは裏返して言うならば逆もそうなんです。上面ではいかにも悔い改めているようでありながら、実のところ秘められた傲慢が隠れて居続けている。それもやはり見抜かれる。だから本気の嘘やかっこつけのない誠実な悔い改めをなせ、それは後から来られるお方のためだというのです。その方は聖霊と火で洗礼を授けてくださる方。聖霊と火って何のことを言ってるんだろうかと思います。おそらくこうだと思います。私たちはやはり子供の頃の社会科見学で、私は北海道におりましたものですから、室蘭の、 鉄を作る工場を社会科見学で一度だけ行ったことがあるんです。で、それはもう忘れられませんけれども、いわゆる鉄鉱石が高炉の中でものすごい高熱の、火で、熱くせられて溶けますね。そして大きな巨大な釜の中で真っ赤になっていくわけです。でその、ドロドロに溶けた高炉の釜の中でですね、だんだんこう、不純物がこう浮いてきて、そのいわば上澄みが取り除かれて、また移され、また熱をかけ、また、不純物がこう除かれていって、純粋な金属へとこう精錬されていくわけです。この精錬する技術はもちろん聖書の時代にもある。精霊と火で洗礼を授けてくださるというこのことは、一つの意味としてですね、この聖霊と火をもってあなた方の罪を、いわば鉄の鋼鉄のその溶けた中の不純物にあたる罪を取り除き、そして純粋なものとして清めてくださっていく。これは脱穀場で脱穀された麦のようなもので、そうやって火で清められていき許されていった者たちは麦のような、脱穀された麦の粒のようなもので、そういう者たちは集められて天、蔵に収められる。で、蔵はいわば天国ですね。天国に入れていただける。しかし、悔い改めない者にはそれにふさわしい裁きが与えられる。ですね。これは誤解してはいけないことに、脅しではないのです。脅しではありません。良い人間になって、一生懸命ステップアップしてですね、良い人間になって、それが認められたら天国に入れられるというものではありません。求められているのはただ悔い改めるということです。あれをしたから、これをしたからではない、ただ悔い改める。今まで神様に背を向けていたものを向き直っていく。そうすれば次に何をすればいいのかは自然にわかる。ヨハネが30歳を過ぎて人生の大きな方向転換をして、この呼びかけをしていった内容は、語る側のヨハネ自身を、自分を棚上げにして語れるものでは決してないと思います。ヨハネは荒れ野で神の言葉を受けて、おそらく自らの人生の道筋を振り返ったでありましょう。そして誰よりも先に、そこにねじ曲がった自分の足跡、歩み、道があり、そのことを悔い改めざるを得なかったのではないか。悔い改めを呼びかける者自身が自分を棚に上げて呼びかけることはありえない。ヨハネ自身が自分のそれまでの歩みの中にある曲がった道筋に気がつき悔いたのではないでしょうか。今日のヨハネが引用した預言書のイザヤ書の言葉に注目をしたいと思うのです。これは読んでいただいた旧約聖書のイザヤ書の言葉とちょっと言葉が違います。おそらく新約聖書の時代、一般的に読まれていた七十二訳と後に言われるギリシャ語訳の旧約聖書から取ったものと思われます。改めて、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。 救い主をお迎えするにふさわしい道を整えよと言われている。それは、誠実な悔い改めを持った人の心、生き様、生活、聖霊と火で罪許され清められるという救いに預かるために、そのように準備しなさいというのです。ここで注目したいのは、道筋という言葉です。実は日本語独特の翻訳なのですが、筋という言葉が入っているところが面白いのです。筋を通すとか、筋を曲げるなどと言ったりいたします。筋って一体何なのか。筋を曲げるという表現から逆にわかるのであります。筋を曲げていく、それは道理や事実や規則等を意図的に歪めること。すなわち、正しくないことをすることです。ですから、筋というのは、道理とか、正しさとか、規則やルールのことなのです。つまり私たちは自覚的であろうと無自覚であろうと、自分の人生の道はこれでいいんだと確信していても、そこに筋の曲がったことが実は隠れている。悔い改めるというのは、筋の曲がっていたのを悔いて、まっすぐにしてくれる方に向き直ることなのです。自分の人生の道筋を振り返って、そして向き直ることです。悔い改めのチャンスを与えられるときに自分の歩んできた道のりを振り返ることになる。振り返ってみると、まっすぐに歩んできたつもりなのに、実は曲がっている。まっすぐではない。今風の表現で取ればブレがあるんです。ブレが。若き日にあなたの作り主を覚えよというコヘレトの言葉がやはり旧約聖書にありますが、若き日にあなたの作り主を覚えるということは、自分が歩んできた道を振り返ることにもなる。若いからそれほど大して長い道のりではないかもしれない。しかし、それでも自分の歩んできた道のりを振り返る。そして気づかされるんです。あれ?たくさん曲がっている。ブレがあると。以前も紹介したことがありますが、ロシアの文豪のドフトエフスキーが、悪霊という小説の中でこんな言葉を残してくれています。これ私にとっては本当にいつも忘れられない言葉であります。こういうふうな言葉です。人生において何よりも難しいことは、嘘をつかずに生きることである。そして少し間があって。そして自分自身の嘘を信じないことである。人生において何よりも難しいことは、嘘をつかずに生きることである。そして、自分自身の嘘を信じないことである。自分の人生の道のりを振り返ってみるならば、そこに筋を曲げたことがあったことに気づかされる。道筋が歪んでいる。曲がっている。それはドフトエフスキーの言葉で言い直すならば、嘘があるということです。しかも周りの人に対しての嘘ばかりではなくて、自分自身に対してついている嘘もあった。自分で自分に嘘をつく?そんなことありえないと思うかもしれない。なぜならば、自分が嘘だって分かっているんだから、その嘘はバレバレで、嘘としての意味をなさないのではないかと。しかしです。私たちは自分で自分に分かっていてつく嘘に実は乗っかっていくんです。本当はそうじゃないと分かっていながら、そうだと言って突き進んでしまう。 道筋をまっすぐにせよ。それは曲がってきているからなんです。自分の人生の道筋を考えるならば、やっぱり曲がんないようにするのは大事です。しかし、気がついてみれば曲がっていた。どうやって気がつくんでしょうか。それはヨハネのように、神の言葉を受けてであります。こればっかりは自分で手繰り寄せることは残念ながらできない。ですから私たちは求めることしかできないです。御言葉に聞いて自己吟味、自己検証するチャンスが与えられて、はたと気がつく。もしそのようなチャンスが与えられていると思うならばラッキーですよ。ラッキーって名前信仰的な表現ではない。昔の人はそれを恩寵と言います。自分に合った曲がり、歪み、すなわち嘘や虚偽に原因する挫折や痛みを振り返って自覚していったときに、そういうものに対して先駆者は言うわけです。悔い改めよ、天の国は近づいたと。すなわち悔い改めるところに主イエスによってまっすぐにされる道、罪の曲がり、虚偽の歪みを許されてまっすぐになる道が示され与えられてくる。悔い改めたからといってそれだけで道がまっすぐになるわけでは残念ながらありません。曲がったがゆえの悲しい足跡に胸を打ち嘆き、ひれ伏していく。ただ来たるべきお方の方をへと向き直っていく。そこに主イエスが現れてくださる。曲がった道をまっすぐにするのはこの来たるべきお方であります。そのお方は十字架にかかり、命の代償を支払って、過去の曲がった罪をすべて許し、そして今、足元に道となっていてくださる。そして天の国に向かって、この上を歩いていきなさいと招いてくださる。そのまっすぐな道筋を歩んでいく幸せがあるのです。この道筋をまっすぐにせよ。そう言われてますけど、それはまっすぐにしてくださる主イエスに向き直り、その前にひれ伏すことによってであります。嘘のない道、まっすぐな道、そんなピュアな道なんて嘘っぽいと思えるかもしれない。だんだん世の中の裏表にもみくちゃにされていく中で、我々の道は嘘だらけだって、かえって開き直る。だから道筋の筋をうるさく言うと人は嫌われるんです。この世の現実はそんな筋論通りにはいかないからだと言われてしまう。そして現実路線で、まあまあ、なあなあの路線へと変わっていく。そのなあなあで、筋を失っていくと、まさしくブレが生じ始めていく。ブレるんですね。まさしく筋の通っていない人生を歩むことになる。それは個人においてもしかり、そして組織や共同体においてもしかり、前に言ってたことと後で言ってることとが違ってくる。一体どっちが正しいのか、本当なのか、信頼できなくなってしまう。そして信用信頼を失う。自分でもわからなくなる。そうやってドフとエフスキーが 教えてくれた自分につく嘘にさえも気がつかずに信じ込んでいってしまう羽目に陥る。最後にもう一度、悔い改めよと言われているが、それを自力で曲がった道筋をまっすぐにすることと勘違いしてはならない。まっすぐにするのは後から来られるお方だ。十字架の血潮をもってその代価を支払って、初めて曲がったものがまっすぐにされる。私たちはただ悔い、ただそのお方に向き直ることしかできない。後になって気づかされるが、それさえも実は聖霊の助けがあって実現していたと気がつく。実は今日も今まさにその時が与えられている。洗礼を受けても嘘偽りは影のようについてくる、絡みついてくる。しかし主イエスこそまっすぐな道となってくださり続ける。このまっすぐな道筋から外れて曲がった道に進んでしまいそうになるものを、再び主の道へと引き戻してくださる恵みを覚えて、十字架に向かう主の後ろ姿を見ようではありませんか。